9、自刃その2。元禄14年、1701年12月21日、茅野三平は、三島郡山田村、現在の吹田市山田に嫁いだ妹お通夜のもとへ、一通の手紙を送りました。手紙の一節には、私ごとも去りがたき世のことござ候て、伏見へまかりいで申し候とあります。この意味は、避けることができない用事があるので、伏見へ行くことになった、と伝える内容ですが、三平が伏見へ行く目的とは一体何だったのでしょうか。この年の9月に、大石蔵之助は、仇討ちの急進派の説得、浅野家復興、平光助之助への処分などを訴えるため江戸へ向かい、様々な行動を展開するとともに、11月14日には東京浅草の泉岳寺にある亡き主君浅野匠守長則の墓へ参拝し、12月5日に伏見へ戻ってきました。この江戸行きが主君の仇討ちを決定するきっかけになったようで、12月9日には江戸から伏見へ来ていた塩田又之丞と中村勘助が仇討ちの連番を行ったのに続き、翌年の1月中頃までに多くの赤穂浪士が連番のため伏見へ赴いてきました。したがって、三平がお通夜に宛てた手紙に記された伏見行きの目的は、仇討ちの連番のために行く必要があったことがわかりますが、堀部安兵衛が書き記した堀部竹常筆記に名前を残す50人の中に、茅野三平の名は見当たりませんので、三平は伏見へ一度も行くことはなかったのです。父重俊が仇討ちのために江戸へ行くことを反対したため、三平は中高の板挟みになり、苦悩して自ら死を選んだと言われてきましたが、事実は連番に加わるか否かについて悩んだ結果の自刃であると推測されます。連番に対する父の反対もあったでしょうが、もし連番に名を連ねた後に仇討ちに加わらなかった場合には、いかなる理由があったにせよ、赤穂浪士の同志を騙した裏切り者になってしまいます。三平が自ら命を絶ったのは、連番の期日がギリギリまで迫っていた時期ですので、お通夜に手紙を出してからわずか3週間の間に、三平の決心は討ち入りから自刃へと変身していきました。この間の三平の苦しい心の中は、計り知れない悲しいものがあります。写真、三平が自刃した部屋と木像、写真終わり。自刃する前日の物語として伝えられている逸話に、次のような話もあります。元禄15年1月13日、三平は新名の吉田四郎兵衛に嫁いでいる姉、古金を訪ねました。姉のもとで過ごした後に別れを告げた三平ですが、見送る姉はその様子から何かを感じたらしく、弟を見送るその目は涙で濡れていたと伝えられています。1月14日の未明に三平は赤穂から帰郷後に居室としていた長屋門の一室で、27歳の短い人生に自ら終止符を打ちました。泣き殻となった三平の傍らには、次のように書かれた辞世の句が残されていました。晴れゆくや、日頃心の花曇り。晴れゆくや、日頃心の花曇り、剣仙。